いや、もう桜もね、もうなんかいい感じやなと思ったらまた雨みたいな。
そうですよね。
ちょっとね、もう僕といたしましては、
はい、
まあこれは目売りですから、まあそれはしょうがない。
うん。
それで、そんな日本売れうよりも。
はい。
まあね、立ち上がれ日本。
立ち上がれ日本。
どうよこれ。
どういうことですか。
もうしっかりせよ、日本の若者。
あ、そっちですか。
だってあら、もうあれ平均年齢いくつや知ってるか。
わかる。
一番若いですよ、68歳で。
神
道の5人。
そうですよね。
そうよ。
あ、そちらですね。
立ち上が
れ日本。そちらですね。
立ち上がれ日本って言うた。言うてあるお方々がですよ、あんた。はい、まあ、石原慎太郎さん、都知事も応援団として、
はい。
出てありますから、はい、あれですよ、76がそんなもんですよね。
もうそんな、なりますか。
ああ、昭和8年頃ですから。あなたもね、まあ、まあ、いいですよ。日本を考えるために、あの方々が立ち上がらはるのは、まあ、神道を立てるのもいいけど、
うん、
ちょっと日本の若者どうしてるかな、これ。
そうですよね。
本当に。
ちょっとね、同年代としてね。
どうでしょう。
みんなちょっと頑張ろうよ。
まあ、なんか、まあ、それぞれ個々にね、
はい、
まあ、頑張ってるの分かってるんですよ。
はい。分かってますか。
それなりに。
はい。
でもね、やっぱりね、まあ、結集する力っていうのもあるじゃないの。
うん。
ちっちゃいとこで、
はい、
仲間内で盛り上がって、
うん、
うん、まあ、いろんなことを考えているんだろうと。
はいはい。
けどやっぱりね、なんか動かさなければ。
うん。
そう思いませんか、伊田さん。
あれ、そのために作らはったんですよ。
いや、そうだって、ね、誰も乗ってこないじゃないですか。これから乗ってくるんですか。
そうです。それで、若い人がまた別の作るんですよ、これから。
本当に。
うん。来月ぐらい。
でも、今、それで言ってるから、橋本さんの大阪維新党ぐらいなもんでしょ、
は
い、
あ、そうですよね。
うん。まあまあまあ、なんかね。
それはまた出ますって、絶対。
出てきます
か。
選挙までには。
そうですか。
若い人が出ます。
まあ、ちょっとなんかネーミングがね。
もうネーミングですけど、まあまあ、いずれにしても。
うん。
いや、なんかこれ、まあまあ、大体まあ、それも、まあまあまあ、メディア戦略かもしれんし、まあ、報道のね、はい、そうなんで、煽ってるのかもしれませんけど、うん、なんかね、ちょっとそれ、あんまり、僕はちょっとピンとこないなって、
うん、物申したい
物申したい、
うん、
政治生命をかけてなんか政治生命をかけて頑張りますなんて何年やる気やねみたいな俺からするともうええやろって
なるほど
そう葉っぱかけてブレインドになって、はい、若い人会うんやったら分かるけどね、
うん、
自分が立ち上げてもらわんとあかんのかと、
うん、
あの人ら出て後から追いかけて出る若いやつはもういらんわ俺は、
うん、
俺はまあ梶田さんに悪いですけど本当にな
るほど、
うん、昔はダメ元でぶつかるやつって多かったと思うよ。
うん。
うん。
装飾系って言いますもんね。
そうそう。なんか、頑張ってはんな、みたいな。
うん。
どうもね、いけないな、と。
はい。
思うんでございますけど、
はい、
皆さんどう思うでしょうかと。
はい。
お便りいただいております。
はい。
はい。
ありがとうございます。ゆしぎんさんかな。
銀融詩人
すいません。
銀融詩人さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
皆さん、こんばんは。うん、突然悩みが発生しちゃって困っています、
はい、
中小企業の会社でバイトで働いています、
はい、
それは私の知り合いを通してそこの会社の社長から人が足りないから来てほしい、そして同じような友達がいたら紹介してほしいと言われたので友人の M さんを紹介しました。私は家庭の事情があり先月末から働くことになったのですが、先月末で支払われるはずの私の友人の給料が支払われてないことを、うん、今日知りました。
なるほど。
紹介したのが私なのでとても責任を感じます。私から経理の部長さんに社長から聞いてほしい、来てほしいと言われたから友人も紹介したのに、彼女の給料をすぐ支払ってくださいと言うべきでしょうか。友人に言うと次の月末に支払ってくれそうだしいいよと言ってくれますが、この不況の昨今、今月の給料も出るかどうかわからないので、経理部長に行った方がいいのかどうか悩んでいます。
なるほど。
どうでしょうか。この
ね、やっぱ今日はメンバーがね、
はい、
メンバーがメンバーですので、スラスラと読めず。
すいません。
ちょっと自己紹介忘れてました。
はい
今日も元気に始まりました。
はい、
今頃かい。京都三条盆塚杉若です。
フラット林です。
新章です。
今日はね、フラット林がアシスタントですから。
はい、
まあまあいろいろ。
神々でございます。
これ、カジさんどうですか？私はもうこれはもう即答できますよ。
どうぞ。
どうぞって。僕も、僕なんはもう、本人が言いに行くから友達が言うべきだっていう話で、
はい。
そこはもう紹介したら手前も何も、うん、本人は言いにくいもんですよ、うん、僕は本人やったら僕も多分来月されてくれやろうかなって俺も思うもんね、
はい、
だけどもしそれを友人として知ったら、うん、ああ俺言ってあげるよ、まあ、それはちゃんと言うべき、言うべき派、うん、
言うべき派、
はい、うん、です。
梶田さんどうですか、
自分のはもう持ったはずですか、
これ紹介した場所ですからでしょ、
そうですよね、
うんうん、
もう自分のあげといた、
あら太っ腹えらいとこ来ましたね太っ腹まあまあ、まあ、
なるほど、
それも一意見です、
また出たら返してもらうと、
だけどもそれしとるとまたこのお友達もちょっと傷つないじゃないですか、
そうですよ
ね、え、
う
ん、
言ってみただけです。
言ってみただけだそうですけど。まあでも、まあ、これはまあね、まあ人間の関係ってそういうもんじゃないですか。
うん、
まあ自分のことはね、まあやっぱりとりあえずちょっと、まあまあ、いいねとか言いながらも、はい、もしそれを知った友達におって理不尽なことがあったら、うん、友達だから代弁してもらえることがあるので。
そうですよね。
うん、それで、そういうことを、まあ、ほんまは、早いこと言った方が、はい、ひょっとして何らかの事情も社長もあるかもしれない。
うん、
すいません、ちょっと友達の給料どうですのって言った時に、ね、社長が、いやいや、分かってんね、ちょっと今だ、すっごい支払い残ってて、そっちさっき、そっち支払わんなかった、ごめん、分かってんね、言うてくれる方がほっとするやん。
う
ん、
そうです
ね。どう思ってはんの、もやもや、もやもや、友達紹介した、もやもや。
今ね、すごい、杉山さんすごいことになってますけど、
ね。いや、そうじゃん。
はい。
僕、似たようなケースありますね。
そうなんですか、
あるんです。僕、まあ、結構ちょっと間に入って、はい、ちょっといろいろ紹介してあげたりとか、うん、あるじゃないですか。
うん、
でまあ、なんとなくうまくどううまいこと言っているみたいにちょっと相談ね、はいはい、相談というかお伺い立てたりすると、うん、うん、なんとなく奥歯に物が挟まったような言い方するときに、
はい、
あ、どうなん、いや、いつも給料きっちり渡してくれはんだけど、うん、先月なかったんか、
あ、
大変みたいやねとか言うから、あ、そうなんや、うん、あ、聞いたろみたいな、俺はもうかけて忙しいしてるみたいな、
はい、
いや大変ですねとかね、あの子よ働いてくれてますわとか言って、
はい、
いや先月なんかちょっとなんか給料なんかまだみたいなんやけどどうなんって、うん、聞いたら、
はい、
いやそうですね杉中さんみたいな、
あ、
よう聞いておくなと
それをね言ってもらえ
れ
ば、ね、
それを僕がまた直接社長も言いにくかったりするしね、オーナーとかは、だから僕はちょっと代弁してうまいこと言うとくわ、
うんうん、
まあ、まあ、やめてもらうのも困るやろって話で、
はい、
そうですねみたいな、
難しいですよね、まあまあ、うん、お金のことね、
だからその間に入ったもんが、うん、ちょっとうまいことをね、オブラートに包んで仲介することによって緩和剤になるから、うん、
なるほど、
うん、それは言うべきですよ、う
ん、なんかそのお金のことを今回言われてるんですけど、うん、結構恋愛とかそういう部分でも、
そうですよ、
その友人の紹介で、うん、付き合ったけれどもちょっとダメになって、
う
ん、
そうです
ね、でもそれちょっと友人に言いにくいみたいな、
言いにくい
パターンありますよね、
あるある、これでもねS 君がね、
はい、
誰やですよ、はい、当じゃない、某ラジオ局のスタッフで、
はい、
僕の知ってる S 君、はい、ちょっと大変やったみたいですけどね、
それは、恋愛の方です
か、恋愛の方ですけどね、やっぱ本人もね、
はい、
僕は直接紹介したわけじゃないんですけど、まあ、ワンクッションあって、
うん、
で、まあ、ちょっとうまいこと言ってたんですけど、
はい、
まあ、何がしかいろいろあったんでしょう、
うん、
で、まあ、どうお前を言ってんのってこうね、はい、聞いたら、いや、そうなんですけど、あ、こういう人なんですけどね、こう。
前のめ
りで。すいません、ちょっと事情で、はい、みたいな。あ、そうだか、みたいな、
うん。
ずっと本人も言えへんのあるじゃないですか。
そうですね、うん。聞いてもらって言えることとかね、ありますもんね。
まあ、ほんまにお金のことはね、なかなか難しいんですけど、うん、やっぱ本人は聞きにくいと思うし、
はい、
オーナー側もちょっと言いにくい、
うん、
一緒に働いてたら分かるやろっていう、こう、なんか暗黙の了解をしてほしいとこもあるんですよ、オーナーっていうのはね。はい、なので、間に入ってるにはちょっと緩和剤で聞くだけで随分違うかなと思います。
うん、はい、
自分の方が後から働いたのね、同じ会社で。そういう意味
です。そうですね。
そうなんですね、
本当は一緒に働くだったんですが、
う
ん、
自分の
家庭の事情で、
たらへんね、
そうですね、そうですね、はい、
だ自分のも今度出るかどうか
分からない、
よく読
む次の月末に、
あ、
そうですね、
だから言い方じゃないですか、私でもええけど友達紹介したいし友達の頼みますわ、
まあ、そうですね、
私は分かってますよみたいな、はい、まだええかもしれないしね、
うん、
うん、
ちょっとそのね、月末に。
黙っとくのは良くないのよ。
まあそうですね。
お前早い方がいいのよ、こういうことは。 これ2ヶ月3ヶ月向こうの社長はもうあの子文句言わへんこやで思って、うん、辛抱し、まあね、辛抱してくれてるやんって勝手に思いたいもんじゃないですか、うん、
溜まっていくとね、お金も大変になりますしね、
う
ん、
でも分かって話せば分かる世界を開いていこう、うん、ということで
どうでしょうか、
まだお便りをお待ちしております、
はい、
そしてこの今月のテーマでございますけど、
はい、
今月4月は最近始めたことと、はい、ということで、はい、始めようと思っていることでもいいんですね、
はい、
はいはい、ということでお待ちしておりますけども、宛先を、
はい
はい、
京都三条ボンズカフェコーナーの宛先はファックス075-253-6901 075-253-6901 メールアドレスです。ボンズアットマークレディオカフェドット JP BONZE アットマーク RADIOCAFE ドット JP です。ホームページアドレスです。 http://www.radiocafe.co.jp/bonz です。たくさんのお便りお待ちしております。
というわけで本日の1曲目いきます。
はい、リマコナで数え歌。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八重草本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。というわけで、
はい、
まあ、今日はね、
はい、
この第2週目ですから、
うん、
フリートークの日ですよ。カイトさん、
お
お、
出たフリートーク。
フリートーク、ちょっと今日はお笑いの話しましょうか。
お笑いするんですか。
いきなり変えてしまいました、
はい、びっくりしました今。
最近カイトさん一押しは
ほとんど見てないですね。
忙しくて、うん、あれでも珍しいじゃないですか。うん、そんないつもなんかちょっとお気に入りの若手、まだまだ芽が出てませんけど、これいけるよっていう。
ね、
最近ないんですか。娘さんはどれかお気に召した。
娘とも会話してない。
会話してない。まあ娘さんももう娘さんもあれですからね。もう
そ社会人です。
社会人です。
社会人ですか。う
ん、カイトさんの娘さんが彼氏を連れてきたどうするかシリーズ。
いきなり始めました ね。
どうですか。
え、
お父親としてなんかそんな想像つかないんですよね。カイトさんはなんかものすごくおおらかで、うん、何でも受け入れてくれはる、はい、懐のお母さんもあるけども、
うん、
ひょっとしたら娘に関しては、
はい、
やっぱり親ですからね。
はい、
うん、
どうなんこの子はみたいな、娘がどんな人に惚れるか、まあ娘さん信じておられるでしょうけど、
はい、
男っちゃ分かりませんよ。
もう全然膨らみません。
膨らみは どうですか。もしもう付き合っておられるんですか。
もう付き合ってますよ。
あら、まあ、お会いになったことあるんですか。
はい、
アンリ、まあ話終わり。アンリは広げなさい、広げなさい。まあ、この司会泣かせ本当に。いや、それは何ですか。
もう小離れしてますから。
あ、小離れしてるから、うん、あ、それまあ高青年だったわけですね。まあ言ったらその彼氏が、
まあ高青年、
うん、お坊さんですか。
いや全然、
ああ、うん、もう一般企業人、
ええ
、あー、デートも C の、
知りませんけど、全然関心ないから。
関心ないからだって、
ええ、
まあ、ちょっと娘さん、まあ、お話しされるでしょう。
しません、全然。
そや、その話も。
ええ、何もしません。
はい、終わり。
会話、もう会話のないわけです。
いや、会話がないとかじゃなくて、まあ、やはりその、ちょっとこう、心配、まあ、つまり心配、まあ、信用してはる。
全然心配してます。
あ、そんな、うん、すごいね、うん。
彼女の人生やから。
ああ。
カイダさん、じゃあ、その、小離れされた時期はいつぐらいからなんですか。
う
ん、
もう、どうでしょう、
うん。
向こうがもう親と言わなくなってから。
あ、
今なんておっしゃってるんですか。今はなんて。
親と言わなくていいか、親として付き合わなくなって。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、そういう。まあ、やっぱそういう時が来るんですね。
ですね、
うん。でもなんかこう、世の中のお父さんをね、どんなにこう娘さんを信用してても、まあその見た目じゃないですよ、人間は。もちろん、もちろん見た目ではないけど、 もうどう見てもチャラ男やないやつを、うん、まあ、とりあえず大丈夫って、まあ、一応大丈夫っていう、心配する親が、まあ、7割だと思いますよ。また仮にね。
お
う
お
う、でしょ、
今日しそうらしい、
今日連れてくるみたいで、まあ、もしくは、お父さんが家帰って、お母さんが、なんかこう、そわそわしてて、はい、なん、どうしたんだなんて。違うの、お父さん
なんか、なんか、なんかの見すぎやね。
いや、まあ、例えばですよ。世の中のお父さんは、結構それで、まあ、どんと来いというお父さんとね、
はい、
まあ、なんかこう、なんか靴揃えて変動とか、まあ、細かいことチェックするお父さんもいるでしょ。お母さんが、今日なんか娘、なんか、ユミがなんか男の子連れてきたみたいなことをお母さん言ってですね、はい、お父さん、まあそれでもなんでそんなことならないね。そんなことってなかなかおらん、
ね、うん、だから向こうが困ったとか相談に来たら乗りますけどね、こっちから聞くことはないですわ。
あ、全然、もう、その別れて落ち込む娘も成長のね段階だ、
うん、そうなるほど、ね、そういう時にもしかこっち来たらまあ相談には乗ります、
ね、どんとお父さんの胸来いと、
別にこっちから何か言うことはないですよね。
で、まあ、そのうち、こう、お父さん、ずっと結婚したいね、みたいな。
うん。
彼氏が挨拶したいね、
して。はい、もう結婚決まってるんです
ね。あ、決まったんですか、うん、
あ、決まってるん
ですか、
ありがとうございます。
俺一緒に喋ったかいハッピーじゃないですか。ハッピーな話や。おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、だから、
早いですね。
そうそう。上の子はもう3年やから、ね、出て。
ああ、うん。もう結婚決まりましたか、
ほぼ決まってるみたいですよ。
あら、まあ、じゃあ、
あんまり感知してませんけど、
新婦の知事としてちょっとなんかご挨拶せないですよ
ね。そうですね。
なんでこんな具体的なここは喫茶店か。あ、そうですか。
そうです、
まあ、よかったじゃないですか。なんか僕一生懸命今いろんなシチュエーション語ってましたけど、
そうそうそう、
もう収まっちゃったんですね。
収まっちゃったというか、もうどちらでもいいんです、
別に。まあ、仮にこのフラット話のついこの間結婚したわけですけど、まあその彼氏がお父さんに会うのはドキドキしたでしょう、
ね。ドキドキしましたね。
ねえ。まあ、あの旦那やったら多分、真面目そうな旦那ですから、かなりドキドキしてたんじゃないですか。
ドキドキしてたと思いますね。
それがまた、聞きしに勝る豪傑親父やったらどうすんねんって話
よ
ね。
そうですよね。
本当に。
杉若さんみたいなね。
私優しいよ、これ。
優しいですか。
優しいの。
どうするんですか、娘さんが。そのチャラっとした感じの子
が。いや、俺がチャラっとしてるわ、大体。
今すごいスタッフ笑ってましたけどね。
俺だよ、もっとチャラ男やのに。
はい。
それは今のチャラ男は俺は文句言えへんでしょ。
ああ
、お前かっこいい髪型してんなとか言うと、まあ、大体穴いっぱい開けてる友達、若い子とかでも、うん、もう開けんでもいいでって言うてるんですよ。
それでも
開けすぎとか。
それ OK なんですか。
いや、まあそれその彼の趣向やから、俺まあその怒ることでもうポイント決まってるんです。
はい。
人の気持ちになれへんやつとかね。
なるほど。
うん。
それ、そういうことをされたら、もう、帰れってなるんですか。
己のことしか考えへんやつはあかん。
うん。
まあ、ここポイント。それ以外もう、それ以外でもう怒ること世の中いっぱいあるから。
それはどういうところで見られるんですか。
出ます、それは。
出てきますか。
だから、人間はいろんなことで成長していくじゃないですか。もう経験という。
はい、
エクスペリエンスですか。
はい。聞きましたね、英語。はい。
それでこう人間って成長していくんですよ。
なるほど。
そうすると、この人がいて、この人があって、これが繋がって、これが成立したとか、うん、自分の境があるとかいうことは学習していくの、人間というのは。
はい。
若い時はみんな己のことしか考えてないけど。
うん。
ところが、まあ、ええ年こいで、
はい、
彼女でも作ろうかっていうのは、その、付き合いが長くっていうことは、うん、僕いつもラジオで言ってますけど、
はい。
女の子は、まあ、わがままがどんどん強くなりますし、うん、音が勝手もんになるわけですね。
はいはいはい。
で、その、どっちが折れてるかっていうと、うん、最近ちょっと男優しくなってるから、男が折れてるかもしれないけど、
はい、
その、理不尽にこう、自分の感情だけで怒る男おるわけですよ。
はいはいはい。
うん。それはいかん。
うん、
女の子、彼女もなんか都合があって、
はい、
何、そういう、まあ、揉めるネタができたのかもしれへんけど、
うん、
そこを考えると、もうお前は俺の女ちゃうんけみたいな、そういう態度。最近まだそういうとこ減ったからね、
はい、
ちょっと物足りんとこもあんねんけど、
うんうん、
つまりもう周りが見れなくなるような男はダメですよ。
なるほど。
ところ思っとくんだよ。はい。まあ自分もそうやったからね、反省も込めて言ってるんですけど、いつもこれラジオで反省してどうするの。
反省会の場合、
反省会もこれ大反省会、
はい、
でもそういう男性に魅力感じる女性
もそうだから言うんですよ、
う
ん、そうなんです。でもね、そういう男でもちょっとね、あのちょっとこうちょっとこう優しさがピラッと垣間見える時あるわけよ、
はい、
そこを見落としたから、まあ、別れ時のチェックポイントもあるんだよね、
はい、
まあ、それでも男どんないつまでもズルズルいくもんやから、うん、ここでバシッと切らなあかんチェックポイントを許してしまうというこの人間のね、この、
うん、
この許すを繰り返していくとまだこの泥の間に入っていくというね。
なんか 10年嫌なことがあっても1、うん、いいことがあったら許してしまいますよね。
でこれはもう愛は盲目でね、
うん、
まあ、そういう、まあの人もええとこもあんねんとか言うてね、
そう、そういう
相談に来た女の子がね、
はい、
もうあのすっごいあの DV なんですよとか言って、
はい、
もうカード酒飲んで、
うん、
もう酔っ払ったら髪の毛引っ張って、うん、お前なんでこの間送られてきたんやとか怒るんですよとか言って、はい、こんな子の人はあかんやろって先導の話を聞くわけですよ、うん、そういういろいろしんどかった時の話を、はい、まあ、もうそれはな、やっぱりその子はな、いつまでも付き合ってたら死んでるだけやでって俺が言うと、うん、最後の方に、でもいいとこあるんですよ。ほんなら、そうなんだ、んなや
言いたいんですね。
いや、だからどっかいいとこ見つけてんやったら、その彼氏のいいところを広げてあげろ、付き合いせへんかったらね。
うん、
あかんし、お互いに。
そうですね。
本当に。
怪我されたら、そうまた言うもんですよね。
そうなんですよ。だからそれでまた仲良くさせてしまうんですよね。
そうそうそう。
でもまあまあ、
いいじゃないですか。
そうです。だから結局好きなんやから、好きな間は泥沼に入っていくのはもう愛というもんです、
うん、
愛というものは綺麗事ではありません、
はい、
はい。ちょっと頑張って喋ってましたけど何の話だ、お笑いの話
か。お笑いの話
違いません今日
どこ行ったんですか。
もうお笑いはよろしい、
よろしい、
あ、そうですか、
はい、お時間で
ございます、お時間で、はい、まあまあいうことで、まあ最近始めたことも喋りたかったんですけど、あっという間のね、はい、あの私たちね、1時間番組やらせてもらってるという甘いがありまして、
はい、
この間あの米津さんの番組出させていただいて30分の早かったことね、
早いですよ、
ね、本当にもうすみません、本当にありがとうございますということで、
はい、
何でした、あ、2曲目、
はい、
いきましょう。
マスカーニ作曲、カバレリア・ルスティカーナ感想曲です。
京都三条本塚だべ。
京都三条ボンズカフェ、この番組は小学園体操本店と番組個人サポーター皆様のご協力でお送りしております。素晴らしい音楽じゃないですか、
はい、
今日はあのあれですよ、あなた、はい、ミキサー細田さんのリクエストもあったのにもかかわらず、
そうなんです、
この素晴らしい音楽、
はい、
ちょっともう一回、ね、もう一回言ってください。
言
いますね、あとカミカミでしたけど、
はい、
ちゃんと噛まずにスッと言って、はい、どうぞ。
マスカーニ作曲、はい、カバレリア・ルスティカーナ感想曲です。
カイザさんのお得意分野ですね、これ、
はい、やっと言えました。
ね、
はい、
はいはい。ということで、
はい、
この番組の目玉コーナーの時間やってまいりました。はい、おたけびからいきますので、よろしく。よろしく。はい。それぞれの人生に学びあり、ということで、今日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。ご紹介申し上げます。
はい。
はい、
南丹園部町仏教会会長、妙光寺住職であります、川端栄翔翔、そして、南丹園部町仏教会事務局長、臨床寺住職、大久保仁志和尚にお越しいただきました。
ようこそ。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はもうこれもうボンさんだらけになりましたけど、
はい、
今日はですね、
はい、
まあまあまあもう本当にこう緊張する空気を、
はい、
私どもは作ってるのかもしれません。
はい、すごいです
よね。
お坊様4人に囲まれております。
そうですね、
はい、
今日は川さんようこそ。
いや、よろしく
お願いします。よろしくお願いいたします。
大久保さん、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
まあこれ、まあ南丹市と言いますと、いわゆるエリアが広くなって南丹市になったのはこれいつからでしたっけね。
いつからや
いつからやろ。かつてはこう府内郡の
ね、
はい、
先日南丹市長2期目が当選しているから、
あ、そうですか、
それから勘定してもらった。
なるほど、ちょっと待ってください。
4年前ですね。
4年前ですね、はい、平成18年
そうす
でしたね、確かね、
はい、
はいはい、うん、南丹市ってこう広くなったんですよね。だからもうなんかこ うポイントポイントでこう、うん、割とこう八木南丹町とか、あ、南丹園部町とか八木町とか宮間とかですね。
そうそうそう。
それがもう全部ひっくるめて、
はい、
南丹市になったと、
はいはい、
その南丹市に、
はい、
仏教会という、うん、もちろんこの いろんな宗派も全部ひっくるめての、その園部仏教会という。
で、南丹市の園部町の仏教会。
だから南
丹市
だけじゃない、ね。
だけじゃなくて、園部町だけの
仏教会という、の会長をしていただいているということなんです。
は
い、
なるほど。
まあ、他府県でこのラジオを聞いておられることもあるんです。
はい。
まあ、そう。
今の時はもうインターネットで流れてます、うん。はい。遠くはもう関東方面、うんうん、お友達おられましたら、名前呼んでいただいてもいいんですよ。ジロちゃん元気みたいな、
そ
んな。
そうですね。ね、
で、そのまあ、よくご存知、京都、まあ、京都市はもうよく遊びに来られるけど、
はい。
まあ、京都の嵐山の越えますと亀岡という、私が住職しておる寺がありまして、はい、その先をずっと言いますと、まあ、八木町、園部町というふうに、ね、うん、行くわけですよね。ね、はい、うん。その、まあ、仏教界の、まあ、お二方に来ていただいたと。
はい。
まあ、来ていただいたのはなんでかという、
うん、
これね、ちょっと、大久保さんから、会長から、会長から、
はい、
はい、どうぞ。
そうですね、南丹市の園部町は、はい、だいたい人口が1万6千
円
ぐらいですね。
はい。はいはい、
それで、その、園部町の仏教会は、
はい、
いわゆる、寺院数が46、7かじ。
ああ、そうですか。
はい。それで、非常に宗派を超えて、
はい、
まあ、活動していると、はい、いうことで。で、一番、その、メイン的な活動は、
はい、
あ、秋に、
はい、
仏教移動講座。ですね、
移動講座、
はい、
仏教移動講座、
あっちこっちの御寺院を巡ってそこで、いろいろな手話をこうやって勉強させていただこうと、
それはお坊さん同士の勉強会みたいな、
そういう活動、
一般の方も、
一般の方も、
はい、やってるんですね、
はい、
で今回は2年に1回にそのやる花祭り、
はい、
お釈迦様の誕生日を記念しての花祭り、
うん、花祭りというのは、はい、まあ、これはね、言葉はみんな知ってると思います、
はい、
で、
はい、
で2年に1回、今まではですね、いわゆる偉いおっさんを呼んできて、
はいはいはい、
講演を中心にやっていたんですけれども、
はいはい、
最近は町内でも非常に、まあ、人の交流ですね、
はい、
心の交流、
心の交流、
そういうものが、ちょっと笑顔が足らんと。
笑顔が足らん
と。ようや
くので、ね、
はい、一つその、町内でもいろんな活動をなさっている方がある、はいはい、
うん、
そういう方を仏教界でも紹介して、
はい、
町おこしの、
役に
立てようかなという
計画をした、ね、はいはい、出雲と違う花祭りをしようと、
そうそうそうそう、
さっきちょっといつも偉い王さん、お嬢さんのこと、
はい、
こう全国的に王さんってなかなか響きが、これ割と関西だけの響きでもあるんで、
はい、
王さんってもお嬢さんのことですよね、
そうですね、
はい、
うん、
偉い人を来ていただいて、
はい、
花祭りのちょっと行事をしてお話をいただくと、
そうそう
そう、公演イベントみたいな、
うん、
ご講演いただくみたいな、
はい、
今回は変えましょうと、
はい、
こういうことでございます、
はい、
そしてその、まあ、変えるなら一丁かもやないかという
お
いうことで、うん、
はい、
まあ、この杉若もかましていただきまして、
はい、
なんと、
はい、
このラジオカフェのボンズカフェと、
はい、
園部町仏教会の花祭りとのコラボですね、
はい、わお、
こうやることになったとこういうことなんですね、
すごいですね、
はい、
はい、
そして今日 のゲスト来ていただく日に、
はい、
もう本当にうまいことこのチラシが出来上がってまいりまして、
おお、
はい、
すごい、
今日出来上がったところの、はい、熱々みたいな、
熱々、
これ日にちがいつですかと言いますと、会長どうぞ、
5月9日日曜日でございます、
もう1ヶ月先でございます、
はい、
切りましたけど、
はい、
大久保さん、これどうですか、このいつもやってはるちょっと花祭りとはちょっと一味違う、
うん、あのね、はい、今会長も言ったみたいに、今回は完全にね、
はい、
杉川さんも言っていただいたみたいに新しい試みなんでね、
はい、
我々としても初めてのことなんですよ、
なるほど、
だから、まあ、不安ありなんか期待感ありみたいなところなんですけれども、来ていただいた方に喜んでいただけるような、ね、
そうですね、
うん、していきたいなというふうに考えてます、
は
い、
まあ、園部町もいろいろとこう歩くと、
はい、
こういろいろこう昔のこう伝統的なものが結構眠っているということを私たちもこの何ヶ月間で発見しましたんですけど、
はい、
会長どうですか、それはやっぱり昔はいろんな面白いところあったんでしょ、
そうですね。例え
ば。半壊が生き抜けてますけど。
夜の半壊がたくさんありましたよ。
赤ちょうちんいっぱい、ね、あったという。かなり。芸者さんとかも歩いてはったんですね、昔は。うん、
それは私の、または私は年齢若いから。
いや、その、いや、だから、変わらないけど、もっともっと前の世代ですよ。
まあね、いらっしゃったみたいですね。
私はね、おられた言うてはりましたよ。だって、あの、屋形船みたいなのもね、なんかちょっと出たりするような。いうことで、
いいですね、
今はちょっと寂しい、
うん、
なんかこうまあまあ神岡も寂しいところですけども、
うん、
ちょっとまあ寂しい感じがねするんですよねこれ、
うん、あのそうですね、あのこの最初企画を考えた時に、はい、あのいつもは今言ったみたいに、はい、あの大体法話をいただくんですよ、
は
い、大体さあどうしようって考えた時に最近そのベッチョって元気ないなと、
うん、
なんかそれをしたいなというところから始まったんです、うん、
はいはい、はい、うん、これはあの僕らもちょっとそれでお手伝いさせてもらうと、
はい、
これボンズカフェコラボで、
はい、
まあ、現地で、まあ、ラジオブースを作って、
うんうん、
まあ、あのそのいろんな人を紹介していこうというお話になったんですね、
はい、
で5月9日に、まあ、いつもやってはる場所は決まってるらしく、
はい、
これはあの公民館その辺の結構ここの公民館も伝統ある、
うん、
あの結構あのシートもモケモケでね味のある本当にあの懐かしい
レトロな感じですね。
そうそうそう、
私もこの間行ってねびっくりしたんです。普段ね見えへんからこんな状況なんかで、
まあ、
も
うね、
あの、
そうです
よね、館の方も、はい、ちょっと球場みたいなことを訴えてはってましたけど
ね。ね、これやっぱりあのもう一つ国際交流会館というの立派な建物。
外観はお城で綺麗でしょ。
あ、ね、外観。これあの砂辺にはお城がいっぱいあるんですよ。
はい。
お城の裏事情は言えませんけどみたいな。
はい。
けどまあでもその別町自体はいわゆる9号線のあのどういうんですかあの界隈といいますかあのまあ海行く人は大概9号線取っていった場合は、うん、その別町の商店街のね中抜けていくわけですから。
はい。
ちらっと見えますもんねお城が、うん。あれはそのほんまのその別町ではないんですね。
じゃないですね。
ね。はい、その別町の名残のある建物も今は一応あるんですよね。
そうですね。はい、その京都府立園部高校ですね。
園部高校、
はい。
通称園高、
うん。
専門になってますね。
その
園高ってなんかね。
園高。
あんまり。そうですね。
園女高生違いますよ。園部高校ですよ。ということで。
すごい素敵な。
そうですよ。いろいろとね、あの、はい、面白い街だなと、
うん、
いうこと
で。
大学はないんでしたっけ？
大学はないんですね。
あ、
大学校は
あります。大学校は。
大学校はある、うん。はいはいはい。ということでね、
はい、
まあ、道もこうバイパスがついたりして、
うん、
いろいろとこう道開発も進んでるんですけど、
はい、
まあ、なかなかその小さいところで皆さんいろいろやっぱ村おこしや町おこし考えてはることを、
うん、
まあ、まあね、一回のその仏教界のパワーでバーッと皆さん一緒に乗ってきてもらおうやないかと。うん、いうことで名付けまして、
はい、
会長、
はい
はい、
一人一人の心に花を夢と希望の未来に向けてというテーマで、
なるほど、
はい、
で総タイトルが花祭り文化フェスタということなんですよね。
でね、あの、はい、平成昨年のあの、うん、その園部町のその、ごめんなさい、南丹市の市政懇談会のテーマは、
はいはい、
共に語ろうこれからの街づくりというテーマなんですね。で、あの園部町でも各所でですね、
はい、
まあ、あのそういう取り組みをやっていらっしゃる、うん、はい、仲間というか、団体がいらっしゃるんですよね、
はいはいはい、
だからそういう団体に今回の花祭りにもお願いしたいな
と。なるほど、なるほど、これはですね、私たちもちょっとね、
はい、
まあ、応援させていただいてと、はい、いうことでちょっとお邪魔するんですけど、
うん、
まあ、このどんな人たちが今回、まあ、それは花祭り文化フェスで出てきたのみんな盆栽会だと思われるのもちょっと、
はい、
そうじゃない、
そうですよね、
そうじゃないというところをちょっと後半お話ししていただこうかなと思うわけなんでございます、
はい、
そして、まあ、それぞれの特徴をちょっとお話しいただいて、
そうですね、
最後にそのまあ詳細をねまた放送させていただこうと思うんでございますけど、
はい、
後半ちょっと大久保さんの出番が、
はい、
ございます、
はい、
ちょっと1曲、リクエスト曲、
はい、
挟ましてこれ大久保和尚の、
そうです、リクエストでいただきました、あやかでみんな空の下に。本日のゲストは南丹園部町仏教会会長、妙光寺住職で川端栄章和尚、そして南丹園部町仏教会事務局長、 輪勝寺住職の大久保仁氏和尚にお越しいただきました。
ありがとうございます。もうね、今日はそれで、
はい、
もうあのその部での花祭りイベント5月9日
はい、やりますよ、
やります。これでこれもあのまあ基本まあ一応こうトークイベントみたいになりますけども、はい、まああの花祭りの式典が1時半から開催されて、
はい、
うん、その後2時ぐらいからコラボでいろいろトークイベントを展開していこうと、はい、これは楽しくいこうということで、はい、私たちも大久保和尚に頼っていろいろ調べていただきましたら、
はい、
まああのいろんな方が、
そうですね、
ね、
個性のきつい方から、
はい、
話の止まらない方、はい、ね、はい、そしてもうあの素晴らしいこのご高齢の、
はい、
そして元気なおじいちゃんたち、
はい、
まあ、いろんな方のこう団体さんや、まあ、個人の方も含めてですけど、
はい、
皆さん紹介したいんですけど、まあ、特別にというか、まあ、ちょっと時間の関係上いくつかピックアップして、
そうですね、
ご紹介しながらのトーク番組みたいな形にしようと、はい、いうことなんですけど、これは一応誰でもお客さんとしてはもう園部長以外の人ももちろん、
あ、もちろんどなたでも来ていただ
いて無料参加で、
もちろん無料参加で
ね、はい、しかも先着200名様には花の種プレゼント
すごいですよね、
はい、
これがいいですよ、花祭りですから、やっぱり、はい、
ちょっと数がね、あの、はい、できるだけ用意したいんですけど、はい、ちょっとまあいろんな諸般の事情によって、はいはい、まあ、200しかちょっと用意できなかったんですけどね。
それでどんな団体がまあ我々の投稿に絡めていただきまして、まあ、あの映像も含めてご紹介していくようなイベントになるんですけど、はい、まずはあの、
はい、どんな方が来ますか、
はい、お子さんちょっとご紹介、まあ、何団体かと言いますと、はい、はい、
全部で6団体
6団体
なんですけども、
はい、
よろしいですか、
はい、どうぞ、
はい、
ね、京都匠塾さん、
はい、匠塾さん、
はい、匠塾さん、
これはどんなことをしてはるんですか。
これはね、あの、はい、京都府の100人を超える伝統工芸作家の、
はいはい、
まあ、集まりがあるんですけども、
はいはい、
その NPO 法人なんですよ。
なるほど。
あの今伝統工芸っていうのはちょっとなかなかあの、まあ、経済的にもきつい部分があって、うん、それを、まあ、援助していろんなイベントをしたり、あるいは、まあ、経済的に自立をさせていこうという、はい、なんか団体だそうなんです。
はい、
で今ね、先ほどちょっとあの出てましたけども、はい、あの伝統工芸大学校タスクという、
はいはいはい、
大学はないけど大学はあるです
ね、はいはい、
あの
まさにそれが、
そう、あのそれが、うん、あのありましてね、
なるほど、
まあ、そこで、まあ、伝統工芸の若手の作家の育成をされてるんですよ。でそこの講師をされてる高橋さんという方が、
はい、
あのそのこの匠塾の、
はい、
まあ、リーダーというかね、
あ、
あの一応代表になっておられるんです。
うん、
でそれと同時に園部町の、まあ、町の中に、
はい、
いぶきという、
はい、
町屋工房いぶきというのを作られてね、はい、そこで、まあ、数名の伝統工芸作家が、うん、まあ、あの毎日集まっていろんなことをされてるんですよ。そういう伝統工芸の、
はい、
まあ、作業とい いますか、
はいは
い、をされてて、でそこの代表もされてるんですよ。
なるほど。
でなかなか頑張ってられるなと思ってお話でお伺いしてると、
うん、
結構いろいろとね、もともとはなんか神戸におられた方だけども、その神戸でその震災の復興計画の中にも入ってたりとか、もともとはまあ、まあ、言った言葉でイベント屋さんというか、いろんなそういうことを企画をしてするのが得意な方なんです。で話しても面白いし、
でその方にも出ていただく、
うん、
それでその方、その伊吹さんというか、まあ、匠塾さんにはあのなんかちょっと実体験というのもステージでやってもらおうかという、まあ、
そうですね、
はい、
はい、ことも企画していただいてます、はい、そして昔からある団体さんも出ていただけるというか、
はい、ま
あ、匠塾さんとかも新しい方ですけども、うん、もうなんかこう何百年と続いているようなお店のグループ、
そうですね、
いわゆる老舗さんの、
はい、園部老舗会っていう、
はい、はい、
この老舗さんたちがまだ半端やない、
元気ですよね、
なんか皆さんね、
歴史あるお店ばっかり で、
はい、でパワフル
ですね、これね、
資料がもうすごいんでございますけど、1615年、
1615年ですか、和菓子、
これ今もやったんですね、
されてますね、
はい、今も屋さん、
大阪夏の陣の年ですね、
あ、
すごいですよ、
これがまあ、まあ、そして老舗会、まあ認定を受けはったようなとこなんです
か、はい、
まあ、新世界としてこの間も、まあ、お会いさせていただいて、その方のいろいろなお店のものを紹介させていただくというトークもありと、
なるほど、
そしてからもってあの、
はい、
やっぱり そんな中でも新しい試みとして、
はい、
園部町の町づくりをした
は
る、
はい、
NPO もあるということで、
ね、にぎわいコンソーシアム、
このにぎわいコンソーシアムさん、これはまたどんな団体、
これはね、
はい、
あのできたのがあの 今年入ってからなんですけども、はい、まあ、去年ぐらいから稼働されてて、
はい、
あのコミカフェとかね、
はい、
こういう、まあ、こうカフェをにぎわいカフェとかそういうカフェをされて町屋カフェですね、
はいはい、なるほど、
園部の古い町屋でカフェをされて
る。これあの、はい、ちょっと僕たちも感じたんですけど、園部町にちょっとカフェが少なすぎる。
そうです ね、
まあ、ないですね、
ないに等しい
正直、
はい、
なのでこれもう民間で、
うん、
まあ、不定義やけどみたいなね、うん、
はい、
みんながより集まらはる情報交換の場所、
うん、そうですそうです
ね、コミュニティをするのでコミカフェという、う
ん、いいですよ ね、いろんなお話しながら、
まあ、それを町屋を開放する人もこれがどんどん増えるかもしれないし、
そうですね、
はい、ね、まあ、これにぎわいコンソーシアムさん、
うん、
この方にも出ていただく、
はい、
お楽しみ。
そして、
はい、
なんかあの大久保さんの探していただいた団体、
はい、
このまた力強い団体ございました、
はい、
今流行りのどんどこどんどんどんどこどんどん、
和太鼓、
これはあのどういう団体さんでございますか。
小玉さんって、ね、
小玉さん、
はい、
はい、
あの子は太鼓の子に、玉はあの魂の玉、
はいはいはい、
小玉っていうんですけども、もともとね、
はい、
その別町のその小学校が新設されて第二小学校ってのができたんですよ、
はいはいはい、
その時にちょうどあの各学校に太鼓がこう配布されたんですね、
うん、
その時にその最初の創立メンバーのお母さん方が、
はい、
その太鼓 その、まあ、グループを作られたんです、
ね、なるほど。
でここはね結構本格的にこう専門の方から習っておられてて、
ええ、
で作曲なんかも自分たちでされるん
で、あ、そうですか。
で各種のいろんなイベントなんか出てあの、まあ、演奏されてるんですけどもね。
なるほど、う
ん、皆さんパワフルな方です。
うん、
はい、だからまあ言うたらママさん和太鼓グループから始まったみたいな。
そうですそうです、ね、男性の方もおられるみたいですけどね。
今はもう男性の方も手伝ってというか仲間でやってはるという、
はい、
そして、これまたもう一つ伝統的な、
うん、
これは仏教会ともちょっと関わりのあるような、六斎念仏。
そうです
ね、
うん、
これもなんかすごい伝統があるらしく、お出いただくんですけど、保存会の皆さん。
そうです。
これどれぐらいの歴史がこちらもあるんですか。
あの、ね、はっきりしたことはわからないんですけども、
はいはい、
あの江戸時代150年ぐらい前に、
はい、
その和太鼓を新調したという記録が残っているんです。
だ
その時にすでにあったということなんですよ、
はいはい、
でずっと活動されてたんですけども、
うん、
まあ、一時期戦後の一時期なんかちょっと途絶えてたらしいです、
うんうん、
はい、
でそれをまた
復活、
うん、復活されたという。
なるほど、
うん、
この念仏踊りとかいうぐらいですか、まあ、いわゆるお盆の時期とか、
うん、
そうみたいです ね、
はい、そういう類のものでしょ。
なるほど。
加藤さん、この念仏踊りって、まあ、地方にいろいろありますけどね、これやっぱりあの今はもうこれも民間の保存会なんですけど。
そうです
ね、
うん、
京都に町
区、まあ、ありますね、この念仏踊りというのは。でここは正式名が、園部町の横田っていうところの保存会ですので、
う
ん、横田六斎念仏というね、
はい、
保存会の皆さんにもちょっと出ていただいてその念仏踊りをしてもらうという、
はい、
ことも考えております、
はい、
そしてまあ若者のまあいろいろ演奏団体も探しましょうというんですけど、
はい、
まあ、こちらもやっぱり歴史のあるところで。
そうです
ね、
はい、
出ていただきますのは大久保さん。
園部吹奏楽団さんです、
ね、この通称円吹という、
はい、
そうです。
園部吹奏楽団、ここもなかなかあの歴史のあると言いますか、
うん、
まあ、割とこう社会人のねみんな仲間でやってはる、
う
ん、出ていただくわけなんですけど、
はい、
まあ、この6団体が、
はい、
私たちのトークと、
うん、
そしてまああのもちろんあのそれぞれ紹介していただいて、
はい、
約1時間半の面白花祭り文化フェスタをやりましょうと、
はい、
こういうことですね、
はい
はい、
どう絡んでいくのかすごい楽しみですね。これが
すごいですね。あの仏教界の皆さん盛り上がっていただいているでしょうか。
はい、
まあ、初めての心、
初めてなんでね、ちょっと私らも戸惑うところも多いんやけれども、まあ、できるだけね、
は
い、皆さんにたくさん来ていただいて、
うん、そうですよね、
うん、
だからやっぱりこれはもうあの、まあ、お寺っていうのはまあ大体こうみんなのコミュニケーション的なもんですから、
はい、
まあ、場所は今回は交流会館というか、あ、じゃあ公民館ですけども、
はい、
あれですので、まあ、それをきっかけにまた、あ、この和尚のとこ行こうかとか、
はい、
お寺もこんな仏教界の皆さんこんな47か寺もあったんやみたいなね、
ええ
とか、うん、でなんかあの聞くところによると船井郡33か所巡りって、まあ、南端市全体でいろいろ見て回れる、じゃあ お参りさせてもらえる、
はい、
そういうね名所もあるというか、
ええ
ということなので、 そんなこともトークの中で紹介できるかなと思っておりますので。
そうです
ね。でも、もう一回ね、はい、あの6月9日までに、
はい、
あのこの6団体のうちどなたかゲストにお越しいただこうと計画しております。
楽しみでございます。はい、
ちょっとあの最後にフラット林の方からこの詳細を、
はい、
あの告知させていただきます。
よろしくお願いします。
は
い、
花祭り文化フェスタ。5月9日日曜日、
はい、
南丹市園部公民館ホールです。駐車場ありますので、京都の方もお越しください。入場は無料です。第1部午後1時半から、第2部午後2時半からあります。第2部の方では、ボンズカフェの方、コラボ企画として関わらせていただいております。
第2部午後2時からですね。
はい。はい。
はい、
そしてお問い合わせです、園部仏教会事務局林正寺さん、0771-62-0489 0771-62-0489 です。
はい、もうこれね、全席自由の入場無料ですから、
はい、
ね、
いろいろ
京都好きな人はさらにその奥地だ、失礼ですけど、
うん、
西の方の情報も知っていただきたいという、
はい、
ということで、
はい、
今日はあのありがとうございました。
はい、いや、こちらこそありがとうございました。
は
い、
どうもお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。本日のゲストは南丹園部町仏教会会長、妙光寺住職川端英少将、南丹園部町仏教会事務局長林正寺住職、大久保仁少将にお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、
はい、
これもまあまあね、
うん、
頑張って告知していきたいと思いますけど、はい、もう一曲いきますか。
そうですね。はい。はい、ルイ・アームストロングで What a Wonderful World。
アプリメニ
ュー、もうあの大変なことになってますよ。
大変になっております、
はい、さてさて、
はい、
もう一方、
はい、
ゲストをお越しいただいております。
ありがとうございます。
今、まあ、こなちゃん、こんばんは。
こんばんは、
いつもありがとうございます
。ま
あ、あのこの番組おなじみの、
ありがとうございます、
はい、今日は生出演でございます。
はい、
はい、お邪魔
します。徐々に徐々に世に出てきております、今このちゃん、さすがですね。
楽しみです、
本当に。
ありがとうございます。
いやいやいや、今日はまあちょっとなんかお花なんかもありまして、
はい、あの母親が作ってくれたコサージュをつけてまいりました。
ありがとうございます。
はい、
お母さんも参加していただいておりますって感じですけども、
はい、
よろしくお願いします。はい、今日はなんか告知があるそうです。
はい、4月の25日午後4時から、
はい、
ピラ九条山で開催されます、
はい、
ナイトクルージングミーツディマンシュアプレミミというイベントの告知にお邪魔しています。
はい、あれはそうですか。4月25日、
はい、
もう時期ですね。
そうなんです、
うん、
うん、
最終日曜日。
そうなんです。
はいはいはいはい、これはあのリマコナさんだけじゃなく、
はい、あのフランス人アーティストのミルキミことミルキミーさんが出演されます。
はい、
はい、あとリマコナと、さまざまな素晴らしい DJ たちがですね、
うん、
はい、もう最高の景色の中で、
あら、まあ、
テラスで、屋上テラスで DJ をしてくれます。
そうですか。
はい、
これは
すごいな。
またすごい5時間イベントですよ、これ。しかそして1000円でいいという。
すごいですね。本当や。
そうなんです。
これ何人入れるんですか、これ。
いや、もうたくさん来てください。もう何でも入っていただけます。はい。
本当に。
はい。
おしゃれですよ。
おしゃれなんです。すごい眺めが良くて。
そんなに入れません。
たくさん来てください。
すごい。
なんか今、亡霊のような声が、
はい、
そんなに入れません。ビラクジョヤです。
リマコナさんとしてはどんな曲をこの日はされるんですか。
はい、そうですね、あの実はまだ全く決まってないんですが、うん、
はい、
あのこのもう一人のゲストのミルキミさんと、うん、あのコラボでちょっと演奏一曲しようかなと思ってます。
すごいですね。
はい、
すごいですね。
実は久しぶりなんですよ、ライブが。
あ、そう。
はい、今年初のライブで。
あ、そうですか。
はい、ちょっとお休みしてたので。あら、
まあ、何してるんですか。
すいません。
怒られてます。
キノコに忙しすぎるじゃないですか。
すいません。
キノコ。ちょっとキノコも忙しかったですね。
キノコマニアですからね。
はい。
はい、
そうそう、キノコにハマってるから。
そうなんですよ。
ね、
も今もね、あの、ユニクロでアリスとコラボしたあの T シャツとかいろんなグッズが売ってるんですけど、
はいはい、
それももうキノコ の, あのワンピースが売ってて、もうゲットしてますから。
あら、ま、
はいはい。
すごいですね。
最近キノコのグッズ見たらもう、は
い、
夏子ちゃんに連絡しなきゃと思いますね。
本当にね。そうですか。
大好きですね。はい。
いや、これはぜひね。
そうですね。
行っていただきたいと思いますけど、はい、これ当日でも OK なんですか、これ。
はい、もうあの予約はないので、当日来ていただいて。
そうですか。
はい、1000円になるんですけども。
恐ろしいイベントやね。
春の夜にね。
本当行きたいな、
これ。おしゃれな場所でね。
はい、
微妙やな、これ、ほんまに。
この日は何かありますね。骨院でも。
あ、そうですか。
あ、なるほど。
うちの堀北庵でもあるんですけど。
イベント満
載ですね。満載ですね。
時期は。
大変なんですけども。はい、まあでもまあ、ね。あの、はしごしていただいて。
そうですね。
はい、ぜひ、お願いいたします。ね、
順番に。
大変ですけどね。
はい。
ということで、ぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、ということで、はい、告知、今村さん、もう一つありますか？もう、これ OK ですか？
あ、はい、これで。
はい。
もう一回時間と、ま
あ、時間だけ
詳しく、はい、いいですか、
はい、
はい。4月25日、はい、日曜日、午後4時から開催です。はい、ナイトクリー、噛みまくりですね。ナイトクルージング3つ、うん、ディマンシュアプリミニというイベントです。
はい、1000円チャージです、
はい、
ね、
はい。
このタイトルはもう本当にこれ ね、
かっこいいですよね。
もう50代から上は読めまへん。うんうん言うてるからちゃう。
読めないところがまたいいんですよ。
ちょっ
と、
はい、
あのミキサーの方でうんうんってうなる。悲しかったな、今。
はい、
ということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
野川さんでした。
ということで。
時間出すの早いから、
ほんまに。
早
いですよ。
楽しいんですけど。まあ来週も頑張りたいと思います。
はい。
はい、この番組はは
い、京都三条ボンズカフェ。この番組は、聖護院八橋総本店と、番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
林でした。
来週は誰が出てくれるのか。
師匠でした。匠塾ですか。
おやすみ。
誰でしょう。